このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、何は体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、何は体感、見たことない大阪。こんにちは、乾隆介です。寒暖差がちょっときついみたいですけど、体調は大丈夫ですか？私先日ね、3日間ほど東京に行っておりましたら、雨降って寒い、なんか冬になったのって東京の人に言ったら、そうなんですよって叫んでおりました。東京駅で歩いててびっくりしましたよ。半袖からダウンジャケットまでいるんですよ。半袖当然震えてました。ダウンジャケットどないしようっちゅうな顔してましたね。まあまあ東京も大変でございましたが、こっちもやっぱり寒かったようですね。さて、なにわ体感、見たことない大阪。この番組は日本国際博覧会が主催するチームエキスポ2025プログラム競争チャレンジに参加しております。でこれはね、いろんな人たちがチームとなりまして、万博とその先の未来に挑むというもので、ここ JBS でも目が見えない人、見えにくい人、見える人も一緒にこの番組を通して大阪・関西万博を盛り上げていけたらっていうふうに考えてるんです。でその2025年、あなたの年齢はいくつになってますかっていうことになると、3つ足しはいいだけですけど元気に万博の会場行きたいっていう方、もうみんなそうですよね。私ちょっと足の調子悪いんで、ほんとつくづくする。3年先までには治してやる。治りますよね、絶対治りますよね。大阪府では万博に向けて、命輝く未来社会を目指すビジョンを目標に、生き生きと長く活躍できる大阪府実際若返りプロジェクトを展開しております。で大阪府における平均寿命と健康寿命の差というのはおよそ10歳あるんだそうですね。要するに亡くなる前のおよそ10年間は病気や体の衰えなど何かしらこう不自由な日常生活を送っていることになるんだそうです。いやですね。で私たちの寿命というのは年々伸び続けていますけども、自立した生活を送れる期間、いわゆる健康寿命は平均寿命と比べるとこれ短いんですね。長い人生元気に過ごすためには健康寿命を伸ばすことが重要なんでしょうね。大阪府実際若返りプロジェクトのホームページでは、企業、団体、大学、研究機関や市町村の面白さ、楽しさのある取り組みや無料で参加できるイベントなどを紹介しております。例えばね、こんなイベントです。10月の22日土曜日、グランフロント大阪や吹田市のデュー阪急山田など3つの会場をオンラインでつないで行います、バーチャル運動会。聞いたってどうすんねんと思うでしょこれね、センサーを内蔵したモーショントレーニングシステムというのが活用するされるそうでございましてね体に負担の少ない動きで楽しめるんだそうです。これバーチャルですからね。例えばそれぞれの会場を通信でつないでね、ここ書いてあるんですよ。玉入れ、綱引き、徒競走なんかやるんですって。私説明できません。どの辺やんねんこれ。玉入れ、いや、まあ絵で送りゃなんとか。綱引き、各会場に綱の端っこが出ております。そんなことない、そんなことないこれもどうなってるか分かりません。まあ楽しみにしてくださいね。また AI による姿勢測定が体験できるそうでございます。まあ詳しいことは大阪府実際若返りプロジェクトのホームページで確認してください。どんなんでしょうね。さて番組ではあなたのメッセージ、聞きたい音楽のリクエスト曲などもお待ちしております。メールアドレスは radio@jbs.or.jp、 スペルすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp、 なにわ体感、これはなにわひらがなで、体感が体で感じると漢字で、結構でございます。はい、お寄せください。誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。ごゆっくりお付き合いください。 なにわ体感、
見たことない大阪。
なにわ体感、見たことない大阪。まずはこちらのコーナーからご紹介しましょうね。カズくんのなにわ体感でございます。あの耳で歩くリポーターカズくんが大阪の街の中に飛び出してですね、いろんなことを体感体験して、皆さんにご紹介いたします。さあ今回はどこで何をしてるんでしょうかね、カズくん。
乾さん、皆さんおはようございます。カズくんのなにわ体感のコーナー、耳で歩くリポーターカズくんです。おはようございます。ただいま時刻はなんと午前5時30分ということで、場所は大阪城公園に来ております。いやもうね、秋になってこう過ごしやすくなったんで、ちょっと早朝散歩でも楽しもうかなということでやってまいりました。さて今日はどんな出会いがあるのか楽しみですね。ということで歩いてみたいと思います。もうね、あっちこっちからカラスの声が聞こえてるのと、あ、今なんかあの下くぐりましたね
桜門ですね。
あ、桜門の下をくぐりました。でまた360度コオロギとかスズムシの秋の虫の鳴き声がこんな大阪市のど真ん中でも聞こえてるという感じで、すごく秋を満喫できる清々しい朝です。もうちょっとね、じっとしてたら寒いんちゃうかっていうぐらいひんやりしてます。まだ夜明け前、ほぼほぼ夜明け前という感じで、今本丸広場の近くに来ています。あ、なんかちょっと遠くからなんか人のざわざわいう声が聞こえてきましたよ、秋の虫に混じって。
大阪城見えてきました。
あ、大阪城が見えてきたそうです、はい、聞こえておりますでしょうか、秋の感じ。どなたかが掃除もされていて、こう秋の感じが伝わったらいいなというふうに思います。あ、なんか人のざわめきが、楽しげな声が聞こえてきてますけども、なんでしょうか、ちょっと行ってみたいと思います。
カズくん、おはようございます。
おはようございます。どうも、
今日はよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ホープハウスシステムの吉村慎太郎と申します。よろしくお願いします。
カズくんと申します。よろしくお願いしま す, しします。今日はラジオ体操を一緒にやってくださるということで、
はい、頑張ってください
お願いします。
1から3まであるんでね、ちょっと大変ですけど頑張ってやってください。
僕も30数年ぶりにやらせていただきます、
はい、ちょっと僕が解説して隣で手を挙げてとかこう解説しながら、ちょっと今日お話したんですけど解説ないみたいなんで、僕が隣でちょっと
うろ覚えで覚えてるんで、1と2はある程度はなんとかなると思います。
わかりました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ストレッチ体操なんで、今手を前にしまして、輪を作ってください。はい、で、はい、今度後ろに手を回しまして、手を後ろに、
こうね、
はいはい、背中を張ってください、はい、首の体操です。手を腰に当てて前に後ろ、前に後ろ
首がゴキゴキになりますわ年寄り。
はい、肩に手を合わせていただいて、これですね、はい、そうです、
これですね。あ、おお、五十肩予防に、
はい、右手を、はい、
こうですか。
そうです、そうです、そうです。で肩を伸ばすね、はい、
はいはい、おお、伸びますね、伸びます、伸びます、伸びてるチーズみたい
な。反対です、逆にして、はい、三四
五六七八、
気持
ちいいよ、
はい、足を叩いて前にこう、はい、前にずっと倒して、
後ろもね、
はい、後ろも叩いて、
よくできてますね、これはいいわ、
はい、はい、スクワットです。
スクワット、
前に手を出して、はい、で腰を、足を広げてください、はい、で腰を下ろしていきます、
はい、
途中で止めてくださいね。全部曲げない、全部曲げないでね。
全部曲げない。
ストップ。はい、ここでもう一回上に上げます。ストップ。
わ、来ますね。
はい、ストップ。
来ます。気持ちいい、気持ちいい。
お尻を下ろして、お尻を後ろに下ろしていく。そうそうそうそう、いいです。
お、足に行きますね。
お尻を後ろに下ろして、はい、終わります。
深呼吸
上げてください。まっすぐ手を上げて横に下ろしていきます。まっすぐ手を上げて
横ですね。
そうです。はい、ありがとうございます。さて本番に入りますよ。
分かりやすい説明でありがとうございます。すいません。
こっから本番や。こっから本番やから
終わりちゃうね。終わりちゃうね。
皆様おはようございます。
おはようございます。なんかこんな
の深海、まっすぐ手を上げて
上。なんで、
はい、横に振ってください。そうです
そうです、
そうです、そうです。
こうでしたね。
よく覚えてますやん。
ほんで何でしたっけ。
上回します。
こうでした。
そうです、そうです。
うん、お、覚えてるよ。そう、
はい、
でこうで、
そうです、胸を開けて、
こうでした。
胸を広げて、さっさです、ね、胸を広げて、手を前に、胸を広げる、そうです。
大きく取りましょう。
お、気持ちいい、気持ちいい。
足を広げて、左の足首を持ちます。広げます。はい、次右の、はい、右の足首を持って広げます。体を回しますよ。ぐるぐる大きくぐるぐる回します。
はい、
ぐるぐる。お、
目回りそう。
はい、呼吸を整えて
深呼吸です、
はい、深呼吸。深呼吸を、初の第3ですよね。
初の第3、想
像もつかないですか。
聞いたこともないですよ。第3、
第3、行きましょう。
おはようございます。
おはようございま す。
さあ、ラジオ体操第3を始めましょう。元気よく、そのまま足踏み、
足踏みですね、
はい、
1、手を振って、手を振って、はい、
5、6、7、8、
手を振って、4、クッション、
クッション、
はい、そういった腕を振りながらクッションです。
腕振りながら、はいはい、あ、こんなんですか。
3、そうです。もう一度、はい、歩きます。
あ、これ、
はい、うん、腕を振りながら大きいクッションです。下ろします。そうです、
そうですね。ありがとうございます。
その場飛び、
はい、
ジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプ、首回し、首を回します。そうです。横に体を振ってください。横に、前に体を倒しながら、そうです、そうです。ほんで左右に振ってください。左右に手を、腕を左右に振ってください。そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。
腰が痛いですか。
6、7、
腰がね、
そうです。腕を回します。前、そうです、そうです。6、7、8、5、そうです、膝を曲げてください。そうです、5、
よいしょ、
8、2、3、4、5、足を広げて、
回転、
足を広げて前に倒して体を回します。
あ、
はい、これ体を、いやいや、ぐるぐるぐる、そうそうそうです、そうです、そうです、そうです。
そのあたり、
そうです。
手足を、
手を広げて、手を広げて、 手を広げて大きなジャンプジャンプ、はい、深呼吸、はい、歩きましょう、あれ横、肩、上、肩、前、前、横、そうです、
はい、
上、
おい、おい、
そうです、そうです、そうそう、
適当です、
横、上、肩、聞いてください、横、下、肩、上、
あ、肩ね、肩、
前、
あ、
違
う、
よ、はい、手を振って、はい、歩きましょう、ゆっくり歩きましょう、そうです、に、
瞬
度ね、瞬度、はい、そうです、
第3、なかなかハードですね、
はい、歩きましょう、手を振って、手を振って、手を振って、はい、です、ありがとうございました、
ありがとうございます、ありがとうございます、
お疲れ様でした、
今日も1日分の仕事しましたいやただいまラジオ体操終わりまして、心地よいこう疲れと心地よい風に吹かれながら、さて、僕の横にはですね、ホープハウスシステムの代表取締役吉村慎太郎さんにお越しいただいております。改めましてよろしくお願いいたします。
おはようございます、よろしくお願いいたします。
先ほど本当にありがとうございました。
いやいや、もうでも久しぶりにっていうお話でしたけど、はい、すごく大変上手でしたね。
ありがとうございます。いやいや、
何年ぶりですか。
30数年ぶりでしたね、本当に、もうめちゃくちゃこういろんな筋が伸びて、もうすごいすがすがしい感じです。
快適でしょ、でもラジオ体操。
快適ですね、めちゃくちゃ気持ちいいですね。
はい、いやもうすごくね、体を動かすだけじゃなくて、はい、すごくもうすっきりしますし、頭もすっきりするんで。
ですよね。
はい、第3はどうでした、初めての
第3は。いやでも第3は結構ハードですよ、意外と。
はい、
ね、ちょっとこうでもすごい分かりやすくて、慣れたらすぐ覚えれるんちゃうかなっていう感じありましたね。
ぜひ、はい、ともこれを機にラジオ体操毎朝頑張ってください。
ありがとうございます、はい、でですね、
はい、
このラジオ体操ってどれぐらいから続けてらっしゃるんですか。
そうですね、続けてるのは、毎日続けてるのは2年ほど前からですね。
2年前から、はい、そうなんですね、はい、なんかこうきっかけとかあったんですか。
あ、そうですね、実は私子供が可愛い娘ができまして、
はい、
で娘ができるということが分かってから、
はい、
家内と一緒に、
はい、
まあ、私も今年で52歳なんで、
あ、はい、
ちょっと今からって言ったらちょっと頑張らないとって、ちょうど50歳だったので、
あ、子供さんできたのはね、
できるので、ちょっとあと20年頑張ろうとなれば、
もう成人式で古希ですもんね。
そうですね。なのでちょっと健康管理をね、もう一度改めてやろうということで、毎朝6時にここに来てます。
そうですか、はい、いやでも素晴らしいですね、本当にね、ご自宅からここまで来られて、それから終わって会社、
そうです、
お仕事ねされるんですか、はい、すごいですね。
いやでも毎日ね、始めたきっかけはそれなんですけども、
はい、
毎日続けるものってもなかったので、
あの
従業員にもね、こう何か一つでもいいんで続けるものを持つことによって、
はい、
こう自慢の話じゃなくて自信につながるので、
はい、
なんとかこうスタンプの版をもらうためにも毎朝来てます。
もうご自分から実践されてということで、はい、なるほどです、はい、いや素晴らしいですね。
いやいや、ありがとうございます。
だってそんなですね、はい、ホープハウスシステムっていうのはどんな事業をされてる会社なんですか。
ホープハウスシステムっていうのは、塗料メーカーでして、
はい、あ、塗料ね、
はい、特に外壁の塗料を中心としまして、
はい、
あらゆる建物を塗装の力、
はい、
塗料の力で綺麗にするだけじゃなくて、はい、長持ちさせたり、
はい、
または皆様が住まれている特に賃貸マンションに特化してまして、賃貸マンションを塗装の力、塗料の力で快適にまた住みやすい、場所にするためにやってる会社でございます。
そうなんですね、はい、いや僕は目が見えてないんでですね、はい、あんまりその塗料のこういわゆるビフォーアフター的なことってあんまりわからないんですけど、
はい、
数ヶ月前に僕マッサージのお店やってるんですけど、
あ、そうなんですね、
緑橋、はいはい、シャッターのねちょっとこう、はい、塗料がちょっとそろそろやばいぞということで、
はい、
業者に入ってもらってやってもらったら、もうみんながね、近所の方とかお客さんとかも見違えるぐらい綺麗やなって言ってくださって、そんなすごいねんなっていうのを今思い出したんで、
そうですね、
そういう意味ではすごく、
はい、
街の景観であったり、はい、人の心にすごくいい感じで関わってらっしゃるという、
はい、
もう何年ぐらい、
会社で今年で21年目です。父の代からでしたら61年なんですけども、
そうですか、
私独立してこのホープハウス来て21年目になります。
そうですか、はい、 ね、いろんな時代を経て、
いやいや、
ね、本当に、なんかこのオープンハウスシステムさんって大阪万博ね、2025年の大阪万博にもこう大きく関わってらっしゃるっていうふうに聞いたんですけども。
はい、そうですね、関西万博の PR 会社としまして、はい、またこの7月18日ですけど、カウントダウンクロックと言いましてね、はい、ちょうど7月18日が1000日前、
あ、なるほど、
関西万博が始まるちょうど1000日前にあたりまして、はい、7月18日が今年の、はい、でその日をもってこう1000日999998、昨日がちょうど915でしたね、
あ、昨日でね、
昨日でね、そういうようなカウントダウンクロックにホープハウスの名前を入れまして、はい、全国の都道府県の、はい、県庁様にこの万博を PR するということで、お手伝いさせていただいている企業でございます。
そうなんですね、はい、いやでもそれってワクワクする取り組みですね。
そうですね、
なんか減っていくって面白いじゃないですかね。
そうですね、すごい、どんどんどんどん毎日減っていって、2025年ですもんね。
ですよね、
はい、そのカウントダウンクロック自身は、まあ、大阪府知事とか大阪市役所であったり、はい、各県の、まあ、県によるんですけども中心は大体県庁に置かれてますね。
へ、はい、あ、ほんじゃもうそれ47都道府県
そうですね
の
各県に置かれてます。
あ、そうなんですね、はい、へ、この2025年の大阪万博にどんな期待をされてますか。
はい、そうですね、やはり私ちょっと PR 関西万博を PR させていただく企業としましては、はい、やはり今、まあ、大阪だけじゃなくて日本中もそうなんですけども、このコロナ禍でね、すごく元気がなくなって、はい、まあ、特に、25年ぶりのびっくりするような円安になって、ね、世界から見る日本がまた違ってしまっているので、はい、なんとかこの関西万博でね、この大阪を元気に、また日本を元気に、はい、できればなと思って PR お手伝いさせていただいてます。
はい、ありがとうございます。すごいこう力強い言葉で、はい、なんか僕たちもすごい大阪万博に期待を持てるような気持ちになってまいりました。
そうです、本当にそうですね、楽しみなんですごく、どんどんどんどん、まあ、当日はね180日間という限られた期間なんですけども、
そうですね、
まあ、それまでにね、この私ちょうど1970年まで、はい、家族が1971年まで、はい、ちょうどだから万博が私できた年
で、ね、ですよね、はい、
2年目の生まれて2回目の万博なので、今回大きな期待でね、この世界中のみんながこう日本に来て、はい、今の日本を知ってもらって、はい、素敵だなっていうのをしっかりね見てもらえる機会かなと思って、すごく楽しみにしてます。
いやもうそういう視点でフォーカスするととってもなんかすごい楽しみですね、本当にね。
そうですね、
いや僕たちもこの今番組ね、すごく2025年の大阪万博に、はい、こう絡めてさせてもらってますんで、
はい、あ、そうですね、
これからもまたいろんな形でよろしくお願いいたします。はいはい、ちょっとだけずれるんですけど、このラジオ体操って雨の日とか、はい、
そうなんですよ、
そんな時はどうされるんですか。
基本的に雨とか台風できつい時は中止なんですけども、はい、私も雨の日も雪の日もカッパかぶって、
はい、
なんかその日だけ休むってなんか調子狂うので、はい、毎朝来てますけど、ここ自体は雨でしたらやっぱり中止ですね。
おい、下手したらお一人で
そうですね、
されてるとすごい
来てやっております。
ランナーズハイ状態ですね。
そうですね、
へえ、はい、そうなんですね、うわ、はい、これはラジオ体操されるようになってから、はい、社内の何かこう空気というか社員さんの、
そうですね、
雰囲気って変わられたんじゃないですか。
はい、己改革って言って、まあ、自分の改革をしなさいっていうのをやってて、はい、何か一つでも小さなものでもいいので続けていくことをしなさいっていうことで僕はまあラジオ体操してるんですけど、はい、皆さんなんか共感いただいて、
はい、
こうやって従業員でも一人こう私と一緒に毎朝来てくれる従業員も、はい、できましたし、
はい、
各自何か毎日やってることが続いてるみたいなんで、そういう意味ではなんかやってよかったなと思いますね。
そういう会社めちゃくちゃ素敵ですね。
いやいや、ありがとうございます。
いやもう本当に続けるってね、本当難しいことなんですよ ね。
そうですね、
それをねちっちゃなことでもやり続けるっていうことは本当にもう偉大なことなんで、
はい、
いやもう本当に素敵な会社、
はい、ありがとうございます、
本当に思います、ありがとうございます。そういうことでホープハウスシステム代表取締役の吉村慎太郎さんにお話をお伺いしました。朝早くから本当にいろんな楽しいお話聞かせていただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。ということでカズくんのなにわ体感 今回は大阪城本丸広場よりお届けしました。
何は体感
見たことない大阪。
さあ続いてのコーナーです。何はを作った100人のコーナーともありますね、今回で紹介するの3人目になるんですか。はい、今日私全然知らない人だったんですよ。教えてもらってびっくりしましたね。でもこの人が、こんなことしたのっていう人物です。大橋房太郎という人なんですね。大阪に大きな川淀川が流れております。で私小さい頃ね、あの大きな川がね新淀川、新しい淀川って言われたんです。で近所のおっちゃんかおばちゃんに聞いたらですね、あれは新淀川や言われたんです。なんで知らんっていう一言言われまして、全くそのまんま知らずにいたらですね、なんとこういうことだったのねっていうので分かりました。大橋房太郎さんが頑張ったんですよ。実は112年前に今の大きなあの新淀川が流れるようになったんです。そのお話でございます。大橋房太郎さん、この方はですね、今で言うならば大阪鶴見区の花店、あの辺でお生まれになったんですね。はい、庄屋さんでございましてね、なかなかお金持ちだったようですね。はい、でまあこの方はですね、今お話ししましたように淀川を今の場所に変えるんですけども、それまでは普通に一生懸命、自分の道を歩んでいたんですわ。はい、24歳の人ですかね。まず東京へ出てね、あの鳩山和夫さんというね、鳩山由紀夫さんの曽祖父に当たる人です。そこへ押しかけ書生って言ってんですね。まあ割合根性のある人だったんでしょうね。で法律を学んでいたんだそうです。ところがね、大阪が大変な洪水があったんですよ、明治18年で。それまでの淀川っていうのはあんな大きな川じゃなくて、大阪の町の中をちょろちょろちょろちょろって何本かの川が流れていた。でだからなんかいろいろとですね、あっちこっちに氾濫を起こすんですね。でその氾濫の記事を新聞で見てですね、すぐに大阪へ帰ってくるんですよ。で自分が何とかしようと思うんですね。自分の生まれ育った花店が一面泥の海になってた。でそれを見てですね、法律を目指していたんですけども、一気に方向転換です。治水事業に身を捧げ決意をするんですね。決意したって言ってもね、全く知識ないんですよ。人脈もない、お金もない、で自分家もそんなに大してもうお金がなかった。まずは花店に家を建てました、ね、お米屋さんを始めるんです。最初からその治水に身を捧げる決意とは言っても、まず地位と名誉とお金がいるわけですから、この人は頭偉いですね。で商売する。でその時にね、聞いた話では、来るお客さんにね、必ず治水の話を言うんですって。淀川作らなあかんとかね、もっといい川作らなあかんとかね。で名刺もね、今の名刺サイズじゃないんです、はがき台のね名刺で、そこへねその淀川っていうのをバーン刷り込んでね、もうお客さんにその淀川って大事やぞと刷り込もうとするから、まあだいぶ嫌がられたみたいですわ。はい、でまあ一生懸命ですね、頑張るもんだから、そのうちに花店の、古町と言いましてね、まあ言うなら村長さんにまでなりまして、でそこで選挙を経て府会議員になります。まあ政治的にね、まずは出ようということですね。で結果7期26年間務めるんです。でこれはね、名誉のためではなく、全てはこっからです。治水の足がかりを何とかするために、信用を高めて、で人脈も作ろうということで、淀川改修の実現へと向けていくわけですね。これ辺がね、割合将来の青写真をしっかり持ってたんですね。で行動を始めて、土木技師の沖野忠夫さんっていう人が立てました工事計画っていうのを、この中央の官僚とか大臣とか首相にまでもう堂々と面会を申し込んでいったんです。これ偉いですね。一回のその辺の府議会議員がですね、これだけのもん持っていくというんです。はじめ相手にされなかったでしょうな。はい、淀川改修の必要性をね、時にはとうとうと、時にはですね脅しもしたそうですわさすが大阪でんな時には泣きついてね、で心のなんだかもう心のひだにこうしがみつこうとしたわけです。だから当時は大橋さん、房太郎さんは陳情の神様とまで言われたんだそうですわ。それだけ頑張るっても相当のもんですよ。はい、それはね、相手もね、その 一回のねちょろっとした人間が行ったんでは追ってくれへんと思うもんですからね、上京するにあたってね一応スーツなんかも新調したらしいです。はい、当時8円したそうです。で今のお金にしたらどれくらいって言ったら15、6万やから、その話聞いてね、もうちょっと張り込まんかいと私は思ったんですが、まあ金のない場合がねそうはいかんですわな。はい、でやっと国が動きます。で河川法に伴う淀川改修議案が国会で可決されたんです。ここまで持っていくと大したもんですよ。傍聴席にいた草太郎喜びましたな。もう大声でね淀川万歳って叫んだらしいですが、あ、叫んだがために外へ連れ出されたそうでようやりますな。はあ、で淀川改修プランにはですね大きな2つのポイントがあったそうですね。一つは現在よりも北側にまっすぐ広い川を作って大阪湾に直結させる。今の川そうでしょ、まっすぐだーっと平方川の辺がずーっと広くなって流れてまっすぐ大阪湾に入ってますね。ああいう風な形にしなきゃいけなかった。それはそうです。あの蛇行させるとねもうろくなことないんだ、もう洪水するんです。で新しい川が通る土地は所有者が3000人いたっていうんですね。で先祖代々の土地を失う人たちはもう大反対。なんでやねんご先祖様の土地を誰が譲れるかってなもんですよ。もう帰れってね銃まで向けられたっちゅうんですな。でもこの草太郎ここまでやってきましたからね、やっぱりやる人ですね。もう人柄とか熱意が通じまして最終的にこの3000人の地主さんは笑顔で土地買収に協力したんだそうでございます。この辺もすごいな、いろんなドラマあったやろうな。この人の末裔人おれへんかねおったら一遍話聞かせていただけませんか。おじいちゃんはどんな人やったの、ひいおじいちゃんどんな、ね、で2つ目のポイントなんですが、市内に流れる水の量を調節する肛門を作らないかんです。ほら現在淀川のところにケマの肛門ってあるでしょ。ケマの肛門、あの毛の馬とか来ます、はい、の肛門、あれがそうなんですね。で大洪水からですね11年後の1896年明治29年にやっと日本初の大規模治水工事が始まりまして、今から112年前の1910年明治43年に現在の淀川の姿、今とうとうと流れておりますあの淀川の姿に112年前にあの姿になったんですって。考えてみたら意外に最近やったんですね。はい、はあ、で改めてねここの川こんな風にしたのは大橋房太郎さんかっていうの初めて分かりました。はい、この人物の名前もぜひ大阪でお住まいの方、阪急電車淀川越える時見て思い出してください。あーこの川は大橋房太郎か。いや初めて私も知りました。こういう人物もこれからどんどん取り上げていきたいですね。はい、何を作った100人第3回は度重なる陳情費用などに惜しげもなく資材を投げ打って屋敷を失っても生涯製品を貫いたという淀川治水の功労者大橋房太郎さんでございました。何は体感
見たことない大阪
乾の体感プレイバック。さてこの時間は私の体感体で感じたプレイバックでございまして、1970年の大阪万博から今まで私乾隆介が体感した文化とか出来事とかね、それぞれの時代の移り変わりを紹介していこうというコーナーです。思い出すんですいっぱいね。で番組をお聞きの方からメールいただいております。今回は大阪住之江区にお住まいのラジオネームがいちごハクションさんでございます。はい、ダジャレ世代でございます、お風邪を召されませんよ。68歳だそうですね。乾隆介様はじめまして。私が就職した年昭和51年が印象に残っております。1976年になりますね。私は29歳でございましてバリバリと仕事をやっておりました、はい。この方就職したのが小さな印刷会社でした。営業に配属されて毎日足が棒になるまで、朝から晩まで外回り、得意先に向かう途中タバコ屋の店先にあった公衆電話、あの頃の公衆電話ってのは赤電話かな、 プッシュホンがやっとできた頃っていうね、ニューフに聞いてますが、公衆電話にはお世話になりました。あ、そうですか。いつもズボンのポケットいっぱいに10円玉を入れていたんで、ポケットにすぐ穴が開いてしまいました。営業ですからね、あちこち出先のところから電話かけまくるわな。そうか、それで10円玉いっぱい入れてね、あの当時は。そうですわな。はいはい。だ、ポケットに穴開きましたか。重たかったでしょ。いつも夜のうちに母が縫ってきれいにしてくれていました。涙の話かはは。あ、いやいや違う違う。当時はわけのわからんまま走り続けていましたが、今の私があるのもあの日々があったからなんだとしみじみ慕っております。そうですね、振り返ってみるとね、だって1976年ってのはもう本当にあのまだ右肩上がりのなーっていい時でしょ。本当にすごかったですね、あの頃の。そんな私も給料の上がり方っておうおうおうって思いながらあと全然上がらないんだったけど、まあええわ。ね、思い出しましょうね。1976年、昭和51年の主な出来事出してもらいましたよ。アントニオ猪木対モハメド・アリの異種格闘技戦が日本武道館で行われてます。モハメド・アリのボクシングに対してね、アントニオさんのプロレスリングね。はい、私なんか、アリさんは何やちゃこちゃリングの上乗るけど、アントニオさん寝てるなっていう記憶がございました。アントニオさん、あ、つい最近亡くなられました。はい、ご冥福をお祈りいたします。はい。それから徹子の部屋の放送開始ですって。1976年、今もやってありますね。半世紀と驚異的ですね。はい。それから漫画、こちら葛飾区亀有公園前発書、長いなこれ。要するにこち亀ですわ。が週刊少年ジャンプで連載開始です。はい、そうですね、ファンが多かったでしょうね。それから新井由美さんと音楽プロデューサーの松任谷正隆さんが結婚です。これで新井さんから松任谷さんに変わったんですね。それからロッキード事件で田中角栄元市長逮捕。あ、そうか、これは取材で走り回りました。はい、私はあの大阪の本町のような、ね、いっぱい走り回った記憶があります。それからですね、本の方でベストセラーということになりますと、森村誠一さんの人間の証明がこの年なんですね。それから山崎豊子さんの不毛地帯もそうですか。なるほどなるほど、こういう本お読みになった方覚えてるでしょうね。はい。それから映画のランキングですが、1位は、もう1位だけ言っときます。1976年の国内公開映画ランキング第1位なんだと思います。50億円売り上げております。はい、人を食った話です。上手ですいやいや、食ったんじゃないわ、あれ飲んだんだでも本当に上手ってねえ、息が長いですね。いまだにまたあの時々上映されたりしてるんでしょ。すごいですよね、映画の作り方が上手なんですな。ダジャレ世代ですすいません。1976年のオリコン年間シングルチャート、トップの曲なんですが、あーこれかーってなってました。シモン・マサトさんが1位でした。泳げたい焼きくんでございます。ものすごい売り上げたもんねこれで。シモンさんもゲストに来られましてね、シモンさん儲かったでしょうってな、半券私ないんですっていいんです、もう子供たちやらみんなが喜んでくれたらもうそれで僕はいいんですって。もうこんな気のいい人がいるんだって、もういっぺんにファンになりました。いい人です。はい、ぜひぜひまたゲストでお呼びしたいんですが、そういう番組やった時にね来てちょうだいね。はい。それからこの年のレコード大賞です。都はるみさんの汚ねえやだからでした。そうでしょうね、この年の賞レース、もうこの汚ねえやだからが総なめです。都はるみさんのステージ見たことあります？この人端から端まで走るんだ、歌いながら走りまくんね、もうとっとこあの着物姿でダーッと走って、あっち走って歌おう、こっち走って歌おう、こんなサービス精神旺盛なおばさん、すいません、ステ ステージ終わってからね、楽屋からそのあの出て行かれる時に「お疲れさんでした、疲れたでしょ」って「大丈夫や」って言ってくれました。褒めたらさ、本当にこの人もいい人ですけど、またこの人にもお話聞きたいぐらいですね。はい、それからこの年ねデビューしてる人の名前がドゥワーッとあるんです。この年はすごかったなーってみんなで言ってたんですけどね、デビューした人ですよ。ピンクレディね、新沼謙治、あ、これおっとりしたいい男なんだ、稲葉明、尾崎亜美、五代醐、角川博士、ダジャレ大好き、翔野真代、あ、真面目な人です、桑名正宏、あ、お金持ちの息子さん山本ジョージ、おー兄弟で頑張ってますね、え、木杉隆夫、厚見二郎、この人面白かった、節回し教えてもらった、屋敷隆一、あーねー、あのゲストで来た時にね、環状線の中で仕事しようなって言った記憶がありますわ。でも頑張りましたもんね。岸田聡、あははは、犬さん大阪教育大でしたね言われて、え、あんたはあった、教育と教育大ですって、おお、そっか、同じ教育大ねって話をした記憶がありますね。清水健太郎、はクリスタルキング、あー高い声のなんか星が飛びそうなね、貧血起こりそうな歌でしたな。田川陽介、ビューティーピアと、この辺がすごいですね。ソロデビュー、山下達郎、大貫妙子、さだまさし、浜田省吾、はあ、さだまさしさんは今も付き合いありますなあると言ってると、ここ数年はちょっと喋ってませんけど、はい、あ、そうだ、この頃ですわ、デビュー一人になって ABC フラッと来たんですよ。でその時のラジオの番組のディレクターの新宮というのと3人でお茶飲んでね、長い間本当になんか2時間ぐらい3人でお茶飲んで、それから仲良くなっちゃって、それからテレビの番組の初日ゲストで入ってくれるって、はいはいって、本当に仲良く入ってくれる、うん、兄弟とも仲良かったですね、しげりくんとかれいこちゃんとかね、はい、あーそうか、ソロデビューはあの年だったんですね。なんかいろいろご同輩思い出しますね。はい、では忘れておりました大阪墨の湯区にお住まいのラジオネームいちごハクションさんのリクエストにお答えいたしますね。当時大好きでよく聞いていた太田裕美さんの曲でございます。それをリクエストします。あ、太田裕美さん、この人ね、僕新婚旅行から帰ってきた時に、新婚旅行から帰ってきたのいいわねって言ってくれて、あの下ったらずな喋り方してくれたの覚えてますね。はい、作詞は松本隆さん、作曲は堤恭平さんのゴールデンコンビでございますね。1975年昭和50年の12月に発売された曲でございます。太田裕美さん、木綿のハンカチーフ。
きらめく
このコーナーではあなたの思い出の一曲をお待ちしております。その曲と出会った体感エピソード、まあ、何でも結構なんですけどね、思いついたこととともに番組までメールでお送りください、いただいたメッセージと音楽、このコーナーでご紹介してまいります。私なんかいっぱい浮かんでくるんですよ。もう本当にあの深夜放送担当したでしょ、6年ぐらいかな、もうあの間の曲なんてバンバン浮かび上がってくるんですけど、あれ降りた途端に何にも浮かんでこないというこの悲しさはあります。ぜひそういう曲も教えてください。メールアドレスは radio@jbs.or.jp です。 radio@jbs.or.jp、 すべてアルファベットの小文字でお願いいたします。で、なにわ体感、乾の体感プレイバックのコーナーまでお送りくださいますように、乾の体感プレイバック、次回もどうぞお楽しみに。乾隆介がお送りしてまいりました、なにわ体感、見たことない大阪、そろそろお別れの時間です。さて、視覚障害者向けのラジオ放送として30年を超える歴史と実績を持つ JBS 日本福祉放送ですが、将来のより良い社会を見据え、障害者のみならず広く健常者の方々にも聞いていただける番組に育っていけたらというふうに考えております。成熟社会の福祉の在り方として掲げたキャッチコピーが、誰もが誰かのサポーターです。この番組を通じて障害者を特別扱いするのではなく、当たり前、普段のこととするノーマライゼーションの実現に向けて、一緒に同じ時間を歩んでいただければと思っております。それからカズくんのなにわ体感、このコーナーでは耳で歩くリポーター、カズくん体感取材に来てっていうご依頼もお待ちしております。これ大丈夫やからと思わんと、一遍まあ何でもいいから寄せてください。はい、こちらでそれができるかどうか判断いたしますので、こんなんできんやろと思っても結構でございます。お寄せください。メールアドレスはいずれのコーナーも radio@jbs.or.jp、 さっきと同じですね、アルファベット小文字、すべて小文字です。 radio@jbs.or.jp までお寄せください。この番組は毎週土曜日に内容を更新してお届けしますので、どうぞ次回もお楽しみに。 JBS 日本福祉放送はこの後は少しブレイクを挟んで、武田と山口の時々役立ちラジオをお聞きください。誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪、お相手は乾隆介でした。